ライフリデザインラジオのお時間です。この番組はあなたらしい豊かな人生をデザインし直すためのヒントをフランス・パリからお届けしております。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。コスチュームジュエリーブランドの経営、人生リデザインプログラムの主催をしております瞳と申します。皆さん、ちょっと冒頭の挨拶で気づいてくださった方もいらっしゃるかもしれないんですが、ごめんなさい。今日からですね、矯正器具をつけております関係、歯にですね、マウスピースをつけてるんですよ。なので、すっごい聞きづらい可能性があります。特に作業がですね、めっちゃ発音しにくくて、で、今喋りながらですね、自分が一番聞き心地が悪いと言いますか、本当に申し訳ないです。数時間前にこの矯正器具受け取ってまいりまして、で、数時間前から初めてつけ始めてるんですけれども、これご飯食べる時以外は22時間以上1日ですねつけてくださいっていうことで、ワイヤーを使った矯正ではなく、このマウスピースを使った矯正を今日から始めましてですね、それの初日ということで、だんだん慣れてきて喋りやすくなるらしいんですけれども、まだこのなんか口の中の扱い方が今までと全然違うので、慣れてなくて、なんかこう喋り方がお聞き苦しいかと思うんですけれども、生温かい耳でですね聞いていただけますと幸いです。ということで、今日は、自分には才能がないと感じているあなたへというようなテーマでお話ししてみたいなと思います。これは過去の自分に向けた配信ですね。私はですね、長い間自分自身に才能がないと思っていました。突出したセンスもないですし、何か一つ飛び抜けて得意なものがあるっていうわけでもない、そんな風に感じてました。で、世の中でいわゆる才能がある人って呼ばれている方々とは、そもそも私は人種が、ごめんなさい、神々ですね、人種が違うんだろうなって思ってたんですよね。だからこの人生ではもう努力でどうにかするしかないって思ってましたし、もうずっと私要領が悪いって思ってたんですよね。だから人よりも多く働くしかないと思っていました。で、私はそういう条件で生まれてきてしまったんだからしょうがないって思い込んでたんですよね。で、そんな半ば自虐と諦めの気持ちがあったわけなんですけれども、この前提というものが、疑いようのない事実として私の中に固定されてしまった時期っていうのがあります。それが私の社会人時代があるんですが、その社会人時代の2社目に入った、縫製の縫製師として働いてたんですけど、のアトリエでのことでした。もうね、そこでのお仕事って全てがルールで決まってたんですよね。作業の順番も全部決まってましたし、やり方も、いい悪いの判断基準も例外はなくって、とにかく決められた通りに1ミリのズレもなく、なんなら 0.5 ミリ単位でとかやってたんですけれども、正確に早くっていうのが絶対的条件でした。いわゆるクリエイティブが入り込む余地っていうのはほとんどなくって、自由度っていうのは限りなくというかゼロだったんですよね。で、その環境にいた時、私は信じられないぐらい仕事ができませんでした。とにかくできないんですよ。何もかもが。スピードが遅いし、要領が悪いし、言われた通りにやってるつもりなのに、その通りにできないし、だからもう本当に、なんでこんなこともできないのって、これ前にも言ったよねとか、なんでこんな遅いのって、もうね、こういう言葉を毎日毎日、かけられてました。でも自分でもなんでこんなにできないのかわからないぐらい本当に絶望的に無能だったんですよね。でもこんな言葉を言われるたびに、なんか私の中で内心ですね、 もう否定できないものがあったというか、まあ、やっぱそうだよね、私ってできない人間だよねって、ダメだよねって、使えないよねって思ってたんですよね。で、当時の私っていうのは環境が合わないっていう発想を1ミリも持ってなかったんですよ。もっと根本的なところで自分にはみんなが持っている何かが欠けてしまってるんだと思っていました。社会で普通に生きていくために必要な、多くの人が持ち合わせているような何か大事な部分っていうのが私には最初から搭載されてないのかもしれないって本気で思ってました。だからね、そんな風に考えた方がそのできなささの現実を説明しやすかったんですよね。自分には能力がない、センスがない、社会不適合者だ、まあ、このね、当時の私にとってはこの言葉たちってめちゃくちゃしっくりくる言葉だったんですよね。で、今の私の仕事の仕方とか、まあ、経営をしてるとか、自営業でねやってきてるみたいな話を、まあ、ごくごく最近知ってくださった方がいたとしたら、きっと私がこんな時代があったっていうのをもしかしたら、まあ、違和感を覚えたりびっくりされるかもしれません。で、それ本当に同じ人ってね、思われる方もいらっしゃると思うんですよ。というのも、まあ、今私は自分で事業を作って法人を運営して、ゼロからプログラムを設計して、コスチュームジュエリーブランドを今もう10年以上続けています。で、どう考えても社長業ができそうなタイプでもなかったっていうか、あんなに仕事ができない自分自身の姿を見ていた当時の同僚たちは、あの丸尾さんが自分で？みたいな、まあ、そんなね、想像もできないと思いますし、しかも誰よりも私がですね、そんな未来をあの当時の私は1ミリも想像してなかったんですよね。で、ちょっと最初の問いに戻ってくるんですが、じゃああの頃の私って本当に才能なかったのかっていうところなんですよね。今なら才能を専門に学んできて、それこそギャラップのストレングスファインダーっていう才能のね、認定コーチでもある私はいろんな角度から才能について学んで、だからこそはっきり言えるんですけれども、当時の私に才能がなかったわけではないんですよね。持ち合わせていた才能が見事に全て生かされない環境に置かれてただけだったっていうことなんです。縫製のそのアトリエで評価されていたのは、決められたことを決められた通りに精度高く早くこなす力でした。で、これはこれで間違いなく才能なんですよね。で、実際この会社にいた古株って呼ばれる方々は、まあ、驚くほどに正確に、そして早く仕事ができる方々でした。で、もう本当言われた通りにオリジナリティなんて全く入れずに完璧に仕上げる、ミスがない、スピードが安定している。で、その人たちがじゃあ私より優れていたのかっていうと、そういうことではなくって、その才能がその環境にピタッとハマってたっていうことなんですよね。今ならめちゃくちゃわかるんですよ。で、一方私が持っていた才能、まあ、今もも同じものを持っているわけなんですけど、全く別の性質だったんですよね。それはどういうものか。既存の枠組みのやり方に違和感を覚える。他のやり方はないかを考える。状況に応じて最も合理的な最短ルートを考える。正解が一つしかない世界が息苦しいとかね、まあ、こういう性質を持っていたわけです。持っているんです、今も。だから、ルールが厳格に決められた、そのルールからはみ出ることが許されない環境では、これら全てが完全なる欠点になっちゃうんですよね。その環境にいる私は、とにかく余計なことを考えすぎる、余計なことをする、言われた通りにできない、まあ、評価されないのも当然なんですよね。ただ、働く環境を変えた時、面白いぐらい世界は驚くほどあっさり変わったんですよね。フリーランス、個人事業主になり、 経営を始め社長業になった瞬間、どれも決められた正解が存在しない世界です。自分で考えなければ自営業なんてその月で終わっちゃいます。だから考えるしかないし、試すしかないし、既存の枠に収まらないやり方を探すことが求められる環境です。で、結果として私が当時欠点だと思っていた性質がそのままフリーランスになって独立した直後、自分の価値になったんですよね。ここでようやく一つの事実が腑に落ちたんです。それは才能とは持っているかどうかじゃないんですよね。才能はみんな持っています。でももっと重要なのが、その才能がどこで使われるかで評価が変わるんです。才能がある人といない人がいるんじゃないんです。環境が才能が生きる環境にいる人と、才能が死んでしまう環境にいる人、もうこの2つだけなんですよね。なので、この自分自身の才能が殺されてしまう環境にいる時、人はとてつもなく無力感を感じて、自分は本当に使えない人間なんだって思ってしょうがなくなってしまうんですけど、それはただただ環境が合ってないだけなんですよね。自分の才能が生かされない環境をただただ選んでしまっているだけで、素晴らしい才能があるのに、それが裏目に出てしまう場所があるということなんです。だからこの置かれた場所で咲きなさいっていう言葉がありますが、置かれた場所で咲くというよりも、自分の才能が生きる場所に身を置くっていうことが、才能を発揮する上で何よりも大事なんですよね。合わない場所に居続けながら自分を責めるって、まあ、ものすごい才能を枯らしてしまう行為なんですよ。だからこれは全然精神論とかではなく、自己肯定のためのきれい事でもなくって、私の人生を通して、そして、まあ学んできて理解できた真実なんですよね。だから私には才能がないって思っている方がいるとしたら、あるいはその今いる環境っていう、その環境場所があなたの才能が殺されているような、発揮されないような環境になっている可能性があるっていうことを、ちょっと視点を変えてみていただくと、あ、もしかしてってね、ここにいるから自分の才能が生きてないんだって気づく可能性につながると思うんですよね。だから合わない場所に長くいると、まあ、その自分はできないっていうことを思い込んでしまうんですけれども、才能はもう一度言いますが、みんなあります。努力で生み出すものでもありません。すでに持っているんです。で、どこでそれが自然とこう発揮される、放出されるかの問題なだけなんですよね。で、私はそれを遠回りしながら学んで、で、自営業になった時にはたまたま自分が言語化できてなかった自分の得意分野、才能っていうものが勝手に全部発揮される環境になったのが自営業だったので、なんでこんなにうまくいったのか分かんなかったんですけど、まあ、今振り返って、その時なんで、あの環境ではめちゃめちゃポンコツで仕事ができない、一番の落ちこぼれで、今自分のね、事業を始めた途端にこうやって結果が出始めたのか、別人のようになれたのかっていうのは、ちゃんと今振り返ると、自分が持っている才能の形がピタッとはまる環境に身を置くことができて、で、才能って、才能を生かそうって思ってもなかなか難しいんですけれども、才能が発揮されるような、才能が勝手に発揮されてしまう環境を設計して、その環境に身を置くっていうことさえできれば、才能って自然と発揮されます。で、私の場合はそれが、自分でもう思った通りに事業が動かせるみたいな場所だったんですよね。で、まあ、そのね、ことをちょっと、自分は何だろう、今の仕事向いてないんじゃないかとか、結果が出ないとか、自分には才能がないって悩んでる方にですね、 そうじゃないですよっていうことをちょっとお伝えしたくて、今日の収録撮ってみました。この自分の才能とか、どういう環境で、自分の才能が生きるのか、才能発揮の条件ってどんなものなのかですとか、知ってみたいなっていう方は、私自身が作らせていただきましたライフリデザインワークブックですねに、その、才能が自然と発揮されてしまう、環境をね、洗い出すっていうようなワークを入れております。で、他にも才能に気づく、ワークを入れてたりするので、自分ってどんな環境で力が発揮できるんだろうっていうことを知りたいなと、言語化してみたいなと思ってくださった方は、よかったら概要欄にリンク貼ってますので、チェックしてみてください。自分自身を知って、本当の新しい自分でこの先1年をデザインできる、そんな、1年間のね、こう目標立てなり振り返りができるようなことがセットになったワークブックになってまして、ありがたいことに紙のワークブック残り60冊を切っております。これが売り切れた後は電子版になります。なので紙で欲しいっていう方はぜひ、この機会にぜひチェックしてみてください。また10月11月ぐらいにですね、受注生産で来年分作り始めたいなと思ってますので、よかったらそちらも楽しみにしていてください。もうすぐ1000冊が見えてきました。本当にたくさんの方に手に取っていただけて嬉しいです。ありがとうございます。ということで、マウスピースをつけたまま話すという、ことをね、やっているわけですが、ちょっと最後らへんちょっと慣れてきましたね。でもまだなんか舌が当たる部分がなんか違和感があって、声の出し方とか口の動かし方とかがまだ、慣れなくて、でもなんか最初より喋りやすいな。でもまだ作業がね、なんかしとかさとかすごい言いづらいので、ちょっとお聞き苦しかったかと思うんですけれども、いつも聞いてくださってありがとうございます。まあ、ちょっと余談ですけど、パリに住んで1年半ぐらいでしょうか、先月、アライナーその、ね、マウスピースつけ始めたのは今日からなんですけれども、こうやってね、新しい土地、異国の地で日本語ではない環境で、こうやってなんだろうな、歯医者さんに行ったりとか矯正を始めたりっていうのを、母語じゃないフランス語でなんて言うんですかね、やれるっていうのはすごい、自分自身の成長を感じますし、なんでしょうね、こういう日本に行ったらね、全部日本語なので、なんだろう、こう難しいと感じることってないで、何もないですけど、でもね、こう海外ってただなんだろう、日本で普通にやることが一つ一つチャレンジになるんですよね。なんかね、これが私はこう面白いというか、ロールプレイングゲームをクリアしていくような、これもできた、あ、なんか次はこれやってみたいみたいな、なんかそういうね、チャレンジになっているので、すごくなんかこういうのがね、楽しいなって思うんですよね。はい。で、次はまあこうやって、矯正が始まったので、まあそれマウスピースなので1年半ぐらい、ね、続くんですけれども、まあ本来ね6ヶ月から1年ぐらいなんですが、ちょっと私の場合は、まあ、下の歯がねめちゃくちゃガタガタなんですよね。で、日本にいる時気になってなかったんですけど、フランスってめっちゃ歯並びが、まあ、身だしなみの一部で、めちゃくちゃ皆さん歯並びが綺麗なんですよね。で、フランスに来て、まあ、気になってなかった歯並びがめちゃくちゃ気になるようになり、ついにですね、投資することに決めまして。で、ね、これちょっと私の場合は普通の方よりガタガタしているので、1年半時間をかけてゆっくり動かしていくということで、だから痛みもね全然なくって、すごい嬉しいというかありがたいなと思っているんですが、ちょっと長いのでね、辛抱だなと思いながら、次は 産婦人科に行くっていうのをまたねチャレンジしてみたいなと思っていて、ずっと日本にいる時にはピルを飲んでいて、まあ、これが結構、自分のなんていうんですかね、こういい状態を築く安定にもなっていて、私本当生理痛がもともとめちゃくちゃ重いタイプなので、このピルを飲んでいたことで本当にもう生理痛が無になったんですよね。なので飲み続けたいなと思うんですが、まあ、なかなかそんな頻繁に日本に帰るわけでもないので、こっちで、なんかね行くっていうのをやってフランスのピルに切り替えたいなと思っているので、なんかピルね飲み続けてると更年期障害とかにもゆくゆくすごいホルモン的なところでいいっていう風にも聞くので、まあ、その予防としてもこれからもピルは飲み続けたいなと思ってるので、フランスでね、産婦人科に行ってピルを処方してもらうっていうのが次なる目標、目標というかちっちゃいねダンジョンだと思ってますということで、なんかこういうね、日常の中にちょっとした試すこと新しいことみたいなのが入ってると結構なんかいいんですよね。新しい発見、脳の筋トレになるというか、でさらに、ちょっとした負荷がかかるので、これができるとまたね嬉しいんですよね。で私が行ってる矯正歯科のところの皆さんが本当素敵な方々で、もうそこの予約の日にそこに行くのも皆さんに会えるのも楽しみみたいになってて、なんかそういうのいいですよね、っていう、はい、感じでございます。ということで皆さんは、小さなチャレンジとかなさってますか？結構いいですよ。ということで、いつもお聞きくださいましてありがとうございます。素敵な1週間をお過ごしください。ではまた、まろでした。